なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の神木さん、岐阜のかなやんさん、串田のお掃除専門店お掃除フレンド串田さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は2月の22日水曜日ということで222猫の日ですね。にゃんにゃんにゃんのね、語呂合わせから猫の日ということで、後半にですね猫トークをねたくさんしていきたいなと思ってるんですけれども、こんなことねいきなり言うのもあれなんですけれども、阿部はね犬派なんですよ今のね一言で、あの222は猫の日って言ってたのは一体何だったんだって思う方もねちょっと多いんじゃないかなと思うんですけれども、私はねちっちゃい頃からテレビであの名犬ダッシュっていうねアニメかなやってたじゃないですか。でその時にその名犬ダッシュにすごくハマりまして、で犬をね飼うのがすごく憧れだったんですよ。それまでは私のお部屋でねあのねお祭りだったかな、金魚すくいやって、その時にこうゲットした金魚ちゃんが水槽の中にいたぐらいで、動物をねこう大きな動物を飼うっていうことが今までなかったんですよ。でもうちのお母さんが私が小学生ぐらいの時に毎日ね帰りが、いつもだったら帰ってきてる時間よりも遅くなっていて何をやってるんだろうということで、お母さんが気になって見てみたら、私どうやらねあのねペットショップに寄り道をしてワンちゃんをねいつも眺めてたんですって。でそれもあってうちのお母さんが私が中学生になった時にシェルティ、さすがにね名犬ダッシュに出てくるワンちゃんはコリー犬ですごく大きいのでうちでは飼えないけど、その、コリー犬のちっちゃい版っていうのかな、見た目はね本当にコリーみたいな感じなんですけれども、シェルティを飼ってくれて、で後々にミニチュアダックスも増えてみたいな感じでうちに来た子たちがね今何代目なんだろう、シエル君、レインちゃんで、この2匹がね虹の橋を渡ってから保護犬を今度は飼い始めまして、保護犬でソナ君、こちらもねシェルティなんですけれども、昨年虹の橋を渡ってしまったルナちゃん、こちらパピヨンの子、そして5代目ですね、ミニチュアダックスのレイちゃんがね今いるんですけれども、だからね犬派なんですよ私猫のね可愛さとか全然今まで気づけてなくって、ただ私猫と触れ合う時間がなんだかねちょっと前ぐらいから数年前ぐらいからめちゃくちゃ増えまして、私がお世話になっているね、シンガーソングライターの浅場ゆきさんはもともとね猫を飼っていまして、でゆきさんがまあいろんな事情で同棲してた人と同棲破棄になった時に、私がねちょうど引っ越しのタイミング、これもすごいんだけどねタイミングが重なって、その同棲していた人がいなくなった部屋に私がそのまま入ることになりまして、でたまたま猫を飼ってたので、それからこう猫とのね生活が始まって、あ猫も可愛いなって思うようになったんです。ただねこれもね本当にいろいろあってね、私後から来たから、その猫ちゃんにとってはよそ者扱いですよ。だから最初はこう浅場ゆきさんがもちろん飼い主だから一番偉くって、で後から来た私は猫ちゃんにとってはもう 格下なわけですよ。だから私がいない間に勝手にね、あの私のパジャマにね、お食事中の方ごめんなさい、うんちをされたりとかね、本当にね、いろいろ大変だったんですよ。だからすごいね、いろいろとあったんですけど、あとはね、自分から甘えてくるときはいいんだけど、私から構うと爪をシャーってさせられたりとか、猫の扱いって難しいなって思った記憶があります。ワンちゃんとはまたちょっと違いますよね。ワンちゃんはね、外から帰ってくるとね、こう尻尾をバーって振りながら寄ってきてくれたりするから、その辺も全然違くって、帰ってきても、あ、帰ってきたのみたいな感じで、ね、遠目で見つめられて終わりみたいなだけど自分が餌欲しい時には、ゆきさんがねツアーに出てて私がお家にいる時とかは、猫ちゃんが私しか餌くれる人いないから、もう自分から寄ってきてスリスリしたりとか、もうこのって思いながらも、なんか可愛いなって思ってね、ということで猫ちゃんのね話、後半にしようと思ったんですけど、前半からめちゃくちゃ喋ってしまいまして、じゃあもうね、今日は猫の日なんで、このまま猫トークいきましょう、前半も後半もね。後半はね、皆さんからいただいたラジオメッセージ紹介していきますから。でね、今私が仲良くしている女子プロレスラーの倉垣翼さんも、実家で猫ちゃんを7匹飼ってるんですよ。すごいですよね7匹飼ってまして、翼さんがさらにお世話になっている、私もね何度もお会いさせていただいてるんですけれども、お店をやってる方もそこでも猫ちゃんたくさん飼ってるんですよ。さらには保護猫のケアとかもしてて、だからね、どっちかというと犬よりも猫と接する時間の方がここ数年多いんですよね。で今ね、TikTok とかも私アップしてるんですけども、 TikTok とかやっててもワンちゃんの動画ももちろんなんですけど、猫ちゃんの動画の方が伸びるんだよね。だから何、猫ブームなんですか世の中は、みたいな状態ですね。だから猫ちゃんの可愛さを知ったのは本当にここ数年の出来事で、それまではね、もうワンちゃんにしか興味がなくって、全然ね懐いてくれないし、自分が構ってほしい時だけね甘えてくる猫に対して、いやどこがね猫可愛いんだろうぐらいまで思ってたんですが、最近はね考え方が変わってね、不思議ですね。では前半1通だけメールをね、せっかくだからご紹介させていただきたいなと思います。静岡の山丸さんからです。猫、なめ猫が懐かしいです。なめ猫のシールをタンスや電話機にも貼っていました。かなてではペイントで猫だましの技を使うこともあります。猫の愛され上手なところはいいなと思います。となめ猫知ってますよ、私もめちゃくちゃ可愛いですよね、あれねねえ、昔にねすごい流行ったと思うんですよ、なめ猫。でも私でも知ってるから、おそらく私よりも若い世代の人たちでも知ってる人いるんじゃないかな。いまだにありますよね、なめ猫のなんかグッズとかってね。もうねすごい可愛いから、やっぱね、人気のある商品っていうのはね、ずっとずっとこれからも残るんじゃないかなって思います。かなてのねフェイントの猫だまし、これは一体どんな技なんだろう、ちょっと気になりますね。山丸さん、猫にまつわるエピソードというか、猫ちゃんのねなめ猫、そしてね、かなてではこんな技があるんだよということで、猫が入っている技の紹介までね、ありがとうございます。今だとね、もち様っていう YouTube のね、すごい人気のチャンネル登録者数もすごいたくさんいて、それこそね、倉垣翼さんが大好きな YouTube チャンネルなんですけども、もち様ね、すっごい可愛くって、なんかカメラを分かってる猫ちゃんなんですよね。でもち様と、あれはね100円ショップのダイソーだったかな、コラボしてね商品を出したりとか、すごい人気ね。やっぱね、動物ってねすごいよね、人気がめちゃくちゃあるね。ということで、前半はここまでにさせていただきたいなと思いまして、今回、前半にハリネズミをねちょっとかけてみようかなと思います。もうね、猫とネズミは敵だと思うんですけれども、今回作ったこの楽曲は生きている ハリネズミというよりかはぬいぐるみのハリネズミをテーマに作った楽曲です。小さい頃から大事にしているものは大人になってからもね、何年経ってもずっとずっと大事にしていきたい、そんな思いを持って書いた楽曲です。聴いてください、ハリネズミ。
なった今でもまだ捨てられない。この子がいるとなんだか安心できる気がする。私をいつも見守ってくれてるのだから、小さい頃はポケットでやつ当たりした日もあった。ごめんね、何も悪くないのに。今でも君は宝物だよ。どんなに時が過ぎ去っても、これからも大切にするからね。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でハリネズミお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半だけにしようと思ってたら前半からもう猫トークをたくさんねしてしまって、まあ猫の日だからいいかなみたいな感じにだったんですけれども、後半もよろしくお願いします。猫トークいっぱいしていきましょう。改めて、今週のテーマなんですけれども、本日が猫の日ということで、猫にまつわるエピソードをお持ちの方はぜひそのエピソードを、そして猫にまつわるエピソードがない方はですね、もし自分が猫になることができたらということで、募集をさせていただきました。では早速なんですけれども、後半メールご紹介していきたいと思います。まずは、釧路のロマンちゃん、ありがとうございます。猫になれたらあったかい沖縄でのんびりゆっくり暮らしてみたいです。冬でも餌に困らないで、あったかい沖縄が猫ちゃんには快適そうなので沖縄がいいです。飼い主はもちろん優しくて美人で可愛いシータン、虫ちゃんは私がシータンに近づかないようにしますね。寒い日にはシータンとくっつき合ってお互いにぬくぬく温め合います。私はシータンに爪を立てたりはしませんよ。シータンの歌声に癒されながらの毎日は幸せいっぱい、幸せの答えですね、ということで、いやこれはねちょっとねロマンちゃんの妄想が入ってますね。まあ猫に慣れたらってことなんで全然いいんですけど。ね、あの猫ちゃんってね、虫を捕まえたらそれをね飼い主に見て見て取ったよって店に行くんだって。だから ね、猫が、まあ私もあるのよ。それこそね、前半にお話しした浅場ゆきさんと住んでた時に、猫ちゃんが倒したであろう虫が横たわっていて、で帰ってきたらギャーってなって、でドヤ顔してんのよ猫ちゃんは、私がやったのよぐらいな感じで。でゆきさんもね、一回皆さんが大嫌いな、ちょっと食事中の方もねいるかと思うのでピーンになりますが、ピーンを加えて見せたことがあるんですって。猫ちゃんが見て見て撮ったよっつってやだよね。そうだから、ロマンちゃん絶対それはしないようにお願いしますね、もし猫になったとしたらね。そしてね、沖縄はねいいと思うんですけど、沖縄こそ虫多いからね、暑いからねまあ何事も適度にが一番いいですよね、気温も何事もね。ロマンちゃん妄想ありがとうございました。では仙台のなりちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。シータンこんばんは。猫とはいつ頃知り合ったのかを思い出してみました。そしたら随分と前に遡ることが分かりました。母方の実家である祖父母の家で飼っていたことを思い出しました。小さい頃よくその祖父母の家に行って猫と出会っていました。しかし一緒になって遊ぶという思い出はありません。おそらくそう頻繁に訪れることがなかったためだと思います。私自身見かけることはあっても触れることもなかったように思います。ブチのある三毛猫でだいぶ年を取った猫だったようです。だいぶ経ってから猫が死んでしまったというお知らせを聞かされた時にはなんだか寂しさを感じたように思います。ふと思い出した猫との出会い、遊んだり触ったりしたりすることはなかったものの、小さい頃の思い出の中にはしっかりと生きています、ということでね。なりちゃんありがとうございます。やっぱりね、命あるものね、いつかは別れがね来てしまうと思うんですけれども、すごくね素敵なエピソードありがとうございます。自分がね飼っていなくても近所が飼ってたりとか、あと知り合いのお家で飼ってたりとかで猫ちゃんに会える機会っていうのもね、おそらくあるかなと思うんですけれども、やっぱりね可愛いですよね。たまにしか会えなくても猫ちゃんとかはねきっと覚えてると思うんですよね。あ、またなんかね見たことのある顔の人が来たなみたいな感じで、何回か顔を合わせていくうちにねきっと覚えてくると思うんですけども、なにちゃんのこともちゃんとね認識してくれていたと思いますよ、猫ちゃん。そうそう、思い出したんですけど、翼さんが猫好きなのかだからなのかわかんないんですけど、なんかね偶然ね翼さんの周りにいる人、猫飼ってる人が多くって、翼さんがもともと所属していたプロレスの団体の道場でも確か猫ちゃんを飼ってたような気がするし、さっきのねお店の方もそうなんですけど、翼さんの知り合いで猫飼ってる方めちゃくちゃ多くって、逆にね犬飼ってますって人あんまり聞かないかもしれないですね、不思議とね。え、偶然だと思うんですけれどもね。だから私もたまにねそのお世話になってる方のお家の猫ちゃんに会わせてもらったりとかするんですけど、やっぱ可愛いよね。すごい人懐っこい子はね膝の上に上がってきて降りないのよ。でそろそろね帰る時間だよって言っても全然動かなくって、なんて可愛いんだろうってね。甘え上手な猫ちゃんはね本当に可愛いです。なにちゃん素敵なエピソードありがとうございました。では最後になります。串野のひろちゃんからすごく感動的なエピソードをいただいておりますので読ませていただきたいと思います。シータンこんばんは。両親が犬好きだったので自分が物心ついた幼少の頃にはすでに家にはスピッツという当時人気だった白い犬がいましたし、その後も2匹ほど飼っていました。オイナ自身も7年前までは黒のラブラドールを飼っていたので猫ちゃんは好きなのですが、面白いエピソードとかあったかなとよく考えてみたら実はありました。今思うととても感動的な猫ちゃんの思い出が、スピッツを飼った後母が近所の方からオス猫をもらってきました。猫だからネーコという名前にしようと弟が言うと、母はニーコにしようと勝手に決めてしまいました。子猫だったので母はしっかりとしつけてとてもお利口な猫に育てました。半年ぐらい経った頃、大家さんの都合であと3ヶ月で住んでいた家を出て行かなくてはなりませんでした。 今度引っ越すお家には犬や猫のペットは一切飼えませんでした。今だったら欲しい方に譲るとか保護団体に相談するとか動物の命を尊重するようになっていますが、今から50年前はそんな考えはなく、両親は住んでいた新串戸町からはるか遠い小田之助の原野にニーコを紙袋に入れて捨ててしまったのです。今であれば動物虐待ということで非難されますが、そうするしかないのかと子供心に寂しく思っていました。それから1ヶ月経ちました。ニーコのことを忘れずに日々過ごしていたのですが、ある日のこと、家の前でオイラが弟と遊んでいると1匹の猫が弱々しく歩いてくるではありませんか。痩せ細って毛もボサボサ。でもオイラはその時まさかと思い、飼っていた猫の名前を呼びました。ニーコ。するとニーコは小細い声でニャーと鳴いてすり寄ってきました。驚いたのと嬉しいのとで、オイラはボロボロ泣きながらニーコを抱き上げて母親に大声で教えました。母はよく帰ってきたね、ごめんねごめんねと泣きながらニーコを抱きしめました。犬が帰省本能で自分の家に帰る話はよく聞きますが、猫が約10キロ以上離れた場所から帰ってきた話は未だ聞いたことがないだけに、子供ながらにして猫ってすごいんだなと思いました。帰ってきたのはいいけど、やはり手放さなければなりませんでした。たまたまその話を聞いた母方のおばさんがうちで引き取るよと言ってくれました。それならニーコには会いたい時に会えるし、願ったり叶ったりでした。その後ニーコはおばさんに可愛がられ、さらにお嫁さんをもらってたくさんの子供に恵まれて、おばさんの家で幸せに暮らしました。ニーコがどうやって家にたどり着いたのか、今考えても想像すらできません。そしてどんな思いで家に向かったのでしょうか。一度は捨てられても帰らなきゃと思いながら家に向かっていたニーコの思いを考えると、今でも涙が出そうです。今更ながら動物を飼っている皆さんには、その命を最後まで責任を持って守ってほしいと思います。ということで、これはねグッときますね。私もちょっと今涙が出そうになりました。あのね、動物ってそういうとこありますよね。でもひろちゃんが言ってくれたように、ワンちゃんはある、ワンちゃんはあると思うんですけど、猫がね、なんか初めてですね。確かにそういうの聞くの、テレビでね、テレビっていうかアニメの世界とか映画の世界ではそんなような映画が確かあったように思うんですけども、いや本当にね、なんだろう、感動的なエピソードで、なんだろうね、猫ちゃんはね何を頼りに行ったんだろう。でもすごい時間かかったと思うし、私は、釧路出身だから、新釧路町とお楽しけがどんだけ離れてるのかっていうのも分かるのでね。だからいやこれはね、謎が深まるばかりではあるんですが、いやすごいね。なんか同じような経験されたリスナーの方いらっしゃるんでしょうか。もしねいたら、自分もね同じ経験あるよってぜひ教えてくれたらね嬉しいです。ひろちゃん本当にね感動的なエピソードありがとうございました。もうねどうしてもやっぱり今だったらね、ひろちゃんも言ってくれたように、もう動物虐待でね、すごい、なんでこんなことしたんだってすごい言われると思うんですけど、今から50年以上前ということで、本当にね結局謎のままだとは思うんですけれども、やっぱり最後は絆じゃないでしょうかね。きっと猫ちゃんは捨てられた時に車が走っていく方向を見て、で匂いとかでね、もしかしたらこう辿ってったのかもしれないですね。本当に素敵なエピソードありがとうございます。本当にね、命はね、人間もしっかり、動物もしっかり、動物は特にね、どの飼い主に飼われたかによって幸せになれるか不幸になるかっていうのが決まってしまうので、飼ってる方はね本当に責任を持って最後まで幸せにしてあげてほしいなって思いました。うちの実家で飼っている保護犬ですけどね、ワンちゃんたちもうちに来た時はもう怯えた顔をしてて、遊び方も知らない、ご飯も食べれない状態だったんですが、今ねお母さんと義理のねお父さんと妹とおじいちゃんとおばあちゃんのおかげですごい幸せに暮らしてますね。ということで、 すごく感動的なエピソードをお届けしたところで、結構ね昔の話題がね、なりちゃんしかりひろちゃんしかり多かったように思えたので、タイムカプセルという私のねオリジナル曲をここでかけたいなと思います。小さい頃大事にしていた思い出、いつの間にかね封じ込めてしまった思いをまた再び掘り起こしに行く、そんな未来へ向けての歌でございます。タイムカプセル聴いてください。
今日も残業か、こんな日だって早くは帰れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それではライブの告知といきたいのですが、今月はですね実はライブがもう終了しておりまして、ワンセブンライブ配信を中心にですね配信を通じて、皆様にたくさんの音楽を届けていきたいと思っています。たくさんね時間が空いてればね TikTok の方の更新、 YouTube の更新などなど SNS の方にね力を入れていきたいと思っているので、ぜひ皆様そちらの方でチェックしていただけると嬉しいです。ライブがですね3月の後半にギュッと詰まっておりまして、3月の18日の土曜日のお昼間、こちら東京の祐天寺にありますライブスペース巡る音の輪さんで初めて出演をさせていただきます。そして3月の25日こちらは名古屋のムーンストーンさん、そして3月の30日木曜日東京お茶の水のかかりゅうさん、そして4月に入ってからもねすでにライブがねポンポンポンポンと入っておりますので、こちらもですね追って告知などしていきたいと思いますので、ぜひ皆様情報の方をチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで2月もねだいぶ半ばを過ぎて、これからどんどんどんどん気温が上がっていく日が増えるんじゃないかなと思いますが、皆様引き続きね風邪ひかないようにお互いに気をつけながらですね毎日元気に過ごしていきましょう。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でしんたん、また来週お会いしましょう。バイバイ。笑顔でいれるそれだけで
魔法